皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて今日が4月の19日の火曜日ということでございますが、平常通りお届けしたいと思っておりますというのがね、熊本で地震がございまして、まあ知らない人はいないと思いますが、まだですね、今日ちょうどこれ収録を火曜日に僕してるんですが、ついさっきも震度5ぐらいのね地震があったってことで、地震が起こったのでこれから頑張って行こうということよりも、またいつ揺れるかわからないというような状況なのでね、まあ多分それが一番辛いんじゃないかなというふうに思いますが、まあまあその中で皆さんにはね、ちょっと聞いていただく方がいらっしゃるかどうかはもちろんわかりませんが、早く収まるといいなというふうに思いつつですね、今日も通常通りお送りしたいなというふうに思っております。まあまあ熊本の県はですね、現地にいらっしゃる方とも少し僕もやり取りをしましてですね、お話を聞いたところがあるので、まあまあそれが何になるかということはわからないですが、もう少し今日の雑談でお話したいなというふうに思っています。じゃあまあ早速始めていきたいんですが、今日も第365回ということでございまして、最初に近況の話をしましてですね、その後に今日のメインのトピック、メインのトピックはジョイントでイベントをする場合の利益の配分で悩みますというトピックですね。で、雑談という形でお知らせ、お話をしていきたいと思いますので、お付き合いいただければと思っております。じゃあ、早速始めていきたいんですが、まず僕の近況ですね。まあそんな感じで地震でね、避難所にいらっしゃって、まあ、全然足りない。物資がね、だいぶ、ライフラインも、水はまだまだなようですけれども、物資もね、まあ、少しだけ届き始めているということなんでしょうけど、まだまだね、見えないところがあると思うので、まだまだと思いますけど、そんなところでね、我が家は、やっと言いますと、そういう方がいらっしゃる中で恐縮でございますが、いろいろありましてですね、実は、先週ですね、なかなかこのポッドキャストに登場したことがない僕の我が妻がですね、足を怪我しまして、まあ、靭帯が切れたわけですよ。で、多分ちょっと骨折もしてるようなんですが、とにかく歩けないんですね。で、なかなか不便をしてるなぁと、かわいそうな限りなんですけども、そんな中ですね、またこの季節外れのインフルエンザに上の小学校の娘がなりましてですね、もうな、今かって感じですけど、小学校でね、意外と流行っているらしくて、寝たっきりというか、隔離をしなくちゃいけなくなったんですよ。うち、一番ちっちゃい子もいますしね、ちっちゃい子もいますし、僕が例えば移ると、お仕事でもね、迷惑をとてもかけますが、家のケアが僕ができなくなるとちょっとやばいので、これいかんということでですね、まあ、かわいそうなんですが、小さい部屋に、隔離をしちゃいましてですね。で、またそのお世話とかもあってですね、結構てんやわんやでございます。まあ、周りの人にも迷惑かけてますしね、一緒に仕事をしているみんなにも、とても負荷をかけておる、ところでございますが、まあ、真ん中でやってるんですけど、僕もね、だから、ここまで来るとですね、まあ、普段何も活躍しないわけですよ、家では。何も活躍しないし何もできないんですが、そんな僕はですね、未だに活躍はしてないんですけれども、容量がすごく悪くてですね、時々遅刻したりとか、欠席しちゃうようなヘルパーさんみたいな感じで、大して役に立たないけれども、ちょっと活動をしております。だからまあまあ、てんやわんやな感じですね、我が家もね。で、とは言っても、まあまあ、周りのね、方々が、協力的にしていただくださるな、というのもあって、近所の方とかもね、とても良い人間関係を、作ってくれているようで、彼女がですね、作ってくれているようで、いろいろね、手伝ってくださったりとか、してくれて、もう、これほど地域の方の手助けがありがたいと思うことはもうないですしね、あとはおかげさまで、布団を干したぐらいじゃないかって言われそうだけど、いろいろ覚えたことも僕ありましてね、何もしないだけに、みんなびっくりするぐらい僕はできないので、覚えたこともありましてですね、これはなかなかパワーアップしたぞと自分でも思ってましてね、いろいろありがたいサインだったりね、いろんなことを見直すことなのかなと思いながら、ちょっとね、日々を過ごしておりますというところですね。珍しくサーフィンも行ってないんですよ。ということで、の中で今日は収録をしておりますので、進めていきましょう。 じゃあまあ今日のトピックに行く前にまずお知らせですね。こんな中、恐縮でございますが、ヨーロッパの勉強会とセミナーの話をさせてもらったんですが、これね、ページを両方とも公開をしました。で、バルセロナとフィレンツェ、フィレンツェとバルセロナか、言い方を変えますね。フィレンツェとバルセロナ、両方今回やることにしました。で、6月18日の土曜日が、フィレンツェのセミナー&勉強会ですね。で、バルセロナが6月21日の火曜日の夜です。バルセロナは平日なので、火曜日の夜にですね、やらせていただきたいと思っていて、で、当然ヨーロッパ、特に地球海沿いもそうですけど、日が長いんですよね。で、6月のバルセロナというと、もう10時過ぎぐらいまで、10時半ぐらいまでかな。明るいし、食事も10時とか11時にされる方が多いので、夜ご飯ですよ。だから、イベントも遅く開始でもいいんじゃないかということで、仕事終わられた後、7時半ぐらいから、6月21日の火曜日はバルセロナでやります。で、フィレンツェは土曜日ですので、6月18日の土曜日の午後にやりますね。これは、各地から集まっていただくこと、もともとフィレンツェが先に企画してたので、フィレンツェの方に各地から集まる方が今は多いんですけども、一泊でですね、旅行に来る方もいらっしゃるので、ヨーロッパ各地だったらすぐ来れるから、そういう意味で、6月18日土曜日の設定になっています。で、両方ともページはできていて、コンテンツラボ、フィレンツェ勉強会とかね、あとコンテンツラボ、バルセロナ勉強会とか、そんなあたりで検索いただくと、ページが出てきますし、わかりにくかったらコンテンツラボと探すと出てきますんでね、そこでフィレンツェなり、バルセロナのページを見てみてください。で、両方しっかりとやりますが、バルセロナの方が小規模になるだろうなというふうには想像しています。まあ、やってみないとわかりませんけど、想像していまして、両方とも申し込みもね、早速各地からいただいていますので、ヨーロッパ中の起業家に会えるということだけでもとても面白いと思いますし、僕ももちろん行きますしね、学べるというトピックも最新型で僕も武装してちゃんとセミナーをしようと思っていますし、海外にいらっしゃる方がどうビジネスをするかという意味でお話をしていきたいと思っています。事例も含めてね、思ってますし、勉強会は皆様のお話をシェアしていくというようなこととか、あと交流もできるような仕掛けがあるので、まあ、とにかくね、参加して、損はないと思いますから、躊躇するということがないようにいただければなと思っております。興味ない人はね、まあ、どうでもいいんでしょうけどね。ということで、やってます。で、人数が、それほど多くありませんので、いっぱいになったらいけない。まあ、2ヶ月あるからまだね、いっぱいならないと思いますけど、早めに、申し込んで、フィレンツェは結構申し込みがもう多いので、申し込んどいてください。バルセロナも、箱がちっちゃいので、いっぱいになっちゃったらいけないから、早めに申し込んでおいてください。イタリアのフィレンツェの勉強会が6月18日の土曜日の午後、スペインのバルセロナの勉強会は21日の火曜日の夕方ですね。3000円とか5000円とか、それぐらいの参加費で、場所代だけ皆さん割ろうと思っているので、気がなくいらっしゃって、ください。ということで、皆さんに会えるのを楽しみにしていますね。じゃあですね、今日のトピックに行きたいと思いますが、今日はですね、タイトルがジョイントでイベントをする場合の利益の分配で悩みますというタイトルにしていまして、まあタイトルの通りなんですが、ちょっとね、前段の話をしますと、ジョイントベンチャーという言葉があります。ご存知の方も多いと思うんですけど、ご存知ですか？ジョイントベンチャー。まあこれマーケティング用語です。マーケティング用語の一つなんですよね。で、広い意味でジョイントベンチャーっていうと、例えば建築業とかでね、すっごいでっかいマンションとか、でっかいなんか商業施設を建てるときに、なんとか建設と、なんとか建設の JV とかって書いてることがあると思うんですよ。まあ、そういう意味でもですね、建築会社が共同体で物を作るのも JV、ジョイントベンチャーと呼ぶとか、いろいろそういう意味がいろいろジョイントベンチャーって言葉にあるんですが、今日僕が言ってるのは、マーケティング用語で言うところの、ジョイントベンチャーですね。で、これって辞書で引くと、お互いの資産を、まあ、共有し合うことによってビジネスをする、事業を行うことをジョイントベンチャーとマーケティングでは呼ぶわけですよ。例えば、まあ、ブロガーの人がいてね、ブログで稼ぐみたいな人がいて、美容について書いている人気のある A さんがいたとすると、人気ブロガー、美容についての人気ブロガー A さんがいて、片や、女性のライフスタイルについて啓蒙、女性の幸せについて定義するようなことを書くような人で人気がある B さんというブロガーがいたとすると、その二人が共同でセミナーをするということになると、ジョイントベンチャーということになるわけですよ。なんでかというと、何をジョイントするかというと、 A さんは、B さんのお客様、つまり、美容のことを書いている A さんは、女性のライフスタイルについて提言している B さんの顧客とか、ファンとか、読者とかをそのセミナーに集客できるし、B さん、つまり女性のライフスタイルとかを提言している B さんは、自分では提供できない、例えば A さんの美容についてのコンテンツを、そのセミナーで提供することができるということで、お互いそれを利用し合ってるから、そこがジョイントしてるんですよね。あと、すごい大きな話をすると、まあ、例えばクレジットカード会社がね、投資型の保険を売っている外資系の企業とジョイントベンチャーして、カード会員へ、まあ、今時は紙でもらってる人も少ないかもしれないけど、紙で請求書って来るじゃないですか。郵送で届く請求書の封筒の中に、その投資型の保険商品のチラシが入っているというケースもですね、保険会社はどれぐらいお客様がお金を使っているかは全部知っているので、お金を使っていて、購入力があるような方々を選別して、その投資型の商品に同封したりとか、ここまでやってるかどうかは僕もわからないけども、保険の例えば支払いにそのカードを使ってるとすると、保険をすでに使ってる人のリストだって手に入るわけだから、そういうことも、ランダムに入れてますって言ってしまえばそれまでだと思うんでね、そういうこともできるわけで、それはお客様のリストというものを、カード会社のお客様リストというものを投資型保険会社は利用しているし、カード会社は、利益を分配、つまり、カードの決済手数料以外に収益源としてそのコンテンツを使えるということになる。これがジョイントベンチャーの意図することなんですよ。まあ、意味することというか。だからどっちかが資金力で、どっちかがコンテンツ力とか、ということでも当然いいわけで、まあ、そういうのがジョイントっていうわけなんですが、まあまあ、こういうのが結構あるわけですよ。これをジョイントベンチャーと呼ぶんですけど、今日はね、その、ジョイントベンチャーでじゃあ使ってくださいねと、マーケティングとしてジョイントベンチャーやろうぜ、というようなことを言いたいわけじゃなくて、それはまた別の機会で、すごく細かくなるので言っていきたいなと思うんだけども、そういう誰かと、どこかと組んでですね、ジョイントベンチャーをしたときに、それやりましょうとか、どういうふうに組んでくれとか、どういう人と組んでくれって話は別として、何かをしたときにですね、そもそもの話として、どうやって、利益をお互い分配するんですかと。だって、お互い一緒に一つのビジネスをするわけですから、利益の分配って話はついてもあるわけで、その分配についてですね、結構悩む人が多いんですよ。多いんです。で、まあ僕も結構相談を受けたりとか一緒に考えたりすることが、あるんですけれども、ということで今日は少しジョイントベンチャーのやり方というよりも、ジョイントベンチャーをした時のね、利益の分配についての、まあちょっと分け前の定義といいますか、考え方をですね、話をしてみたいなというふうに思っています。で、こういう話をするときは、もう、定義を話すよりも、なんていうか、具体例で話した方がいいと思うので、ちょっと具体的な例としていくつか出していきますね。一つの例を出します。これはいろんな相談とかいろんなケースを、4種類ぐらいのケースを混ぜて話をしますけれども、話をします。で、どういうものかというと、例えばですね、ヨガの、スタジオでね、日本のヨガのスタジオで、まあ、インストラクター向けのワークショップを企画したとします。そういうジョイントベンチャーでのビジネスを企画したとしますよね。ヨガのインストラクター向けのワークショップ、何かまあ高度なものを教えるようなものですよ。それをするとします。で、あなたでもいいですけど、自分の立場はね、ヨガのワークショップを進行できる先生をアサインできるか、先生をアレンジできるか、もしくは自分自身がその先生な場合ですよ。これをセミナー講師と置き換えてもらってもいいですけどね。先生な場合ですね。で、そうなると、やる場所が必要なわけだから、でも自分はそういう場所は持ってないという時に、まあ、どっか日本のどっかの都市、東京でも福岡でも名古屋でもいいですけど、どっかの都市のですね、ヨガスタジオのオーナーとジョイントしましょうと。ジョイントベンチャーしましょうということで、ワークショップをそこでやりましょうという話になったとします。まあ、これがジョイントベンチャー、その名古屋のショップで自分がワークショップをするというようなものをジョイントベンチャーとしますよね。そうすると、スタジオ側の割り分かりというのは、まず場所を貸すことじゃないですか。で、まあ、やり方はあるけど、このケースだと、既存の生徒さんにね、当然スタジオやってるわけだから生徒がいるので、生徒とか卒業生がいるから、そういう方々にお知らせをして、参加者を集めるという役割も担うことにします。地元だし、しますと。で、参加費を、まあ、今、 仮にだけど1日5万円ぐらいにしましょうか。5万円という7時間ぐらいの講義で5万円いただくというふうにして、30人ぐらいの箱だとすると、まあまあ満席にできれば150万ぐらいの売り上げになるよというプロジェクトはですね、とてもささやかだけれども、こういうことをしたとします。で、この時ね、収益分配どうしますかって話になるじゃないですか。で、多分ですね、大人だったら、こんなの僕がいちいち口出しつべこべ言うまでもなく、大人の方々だったらこんな聞くまでもなくね、もう決めていると思いますよ。もう多分パッパッパッとノリで決めていると。で、なんかいろいろ何パーセントなのか、いくらなのか、わかんないけど、いろんな決め方をして、決まっちゃうんですよ。なんだけど、大体ね、こういうケースでどうやって決めたらいいんですかというよりも、これで本当にいいのかなっていうふうに、悶々と思って、ずっと後腐れあるみたいな場合が多いんですよね。でもちろんね、一番スッキリするのは必要経費を差し引いた上で、まあお水代とかコーヒー代とかわかんないけど、必要資料代とか必要印刷代とかを差し引いた上で、その関連した、例えば今回のケースだったらその先生側とスタジオ側で、半分こですね、折半みたいな 50% ずつとか利益を50% ずつと、利益というか今回で言うと売上ですよね。回収額の半分ずつというのが一番スッキリすると思うんですよ。で、これで悩まなければ、まあ、一番いいじゃんね。一番いいし、いいんです。なんだけど、今日言いたいのはこういうのでもね、人によってはやっぱなんだかわだかまりが残ることもあるようで、そういう時の話なんですよね。だってそれでいいじゃないですか。いいんだけど、わだかまりと、なぜというかということは、大体わだかまりが残る場合は、貢献度がね、そのイベントに関する貢献度合いが、等価、つまり相手と半分半分じゃないなぁというふうに、どちらかが思っている場合だし、大体自分の方が貢献度って多くねっていう時にそういうわだかまりが残るんですけども、そういう場合ですよ。で、この手の相談僕はすごい受けます。実はってことじゃないけど結構受けるので、その時僕はどう考えるかというと、もちろん正解なんつうのはないし、半分こが一番スッキリしていいんでしょうね。いいんですよ。なんだけれども、まあ、あえて、言われたらどう考えるかというと、その、貢献度とは何なのかと、貢献度は何ぞやという、これこそ定義かもしれないけど、いうことを考えると良いな、というふうに僕は考えていて、まあ、結局、ワークショップをやるときにね、今回のジョイントベンチャーっていうのは、そもそもジョイントベンチャーは、労働力と資源、労働力か資源、もしくは労働力と資源、というのを、どれぐらい使っているか、どれぐらい私は使わせてもらっているかということと、どれぐらい使わせてもらっているか、どれぐらい使ってもらっているかということと、どれぐらい使わせてあげているかと、どれぐらい使っているかというバランスだと思うんですよ。労働力と資源を。で、資源というのと労働力ってちょっと違うと思っていて、今回のそのケースで出しているワークショップだとね、ヨガのワークショップだと、講義というかワークショップそのものを進行する役目というか、先生といいますか、先生というものを労働するのは自分じゃ、だから7時間とか拘束されるわけだし、前後の時間、あと資料を事前に作ったりとかっていうことでも時間は、労働力を使うだろうなと。ね、なんだけど、スペースという資源ですね。場所という資源を提供するのはスタジオだし、あと顧客というね、資源を提供するのもスタジオですよね。集客するんだから。で、当日の手伝いという労働力もスタジオが出すというような、バランスじゃないですか。貢献度はこういうバランスになるわけれども、貢献度数って考えると、これは時間ということで測るものではなくて、労働力だけだったら時間で測れるんだけど、資源というふうに換算できるとしたら、得がたいことをしている度合い、得がたいことほど貢献度数っていうのは上がっていくと思うんですよ。で、考えていくと、ビジネス上で重要になるものってのは得がたいもの。だから基本的に資本主義って得がたいものの方が価値が上がるので、得がたいものの方が度数が上がっていくはずで、今回のケースで得がたいものは何かとかって考えていくと、おそらく、まあ、これはどんなジョイントでも言えると思うんだけど、一番はやっぱり顧客リストなんですよね。顧客リストというものを提供している側が、やはりとても得がたいものになって、を貢献しているってことになるか、これはスタジオ側に今回はあるでしょ。今回のケースはですよ。主催者といいますか、話す方がお客さん集めることもありますからね。それは取り決めはいろいろ、今回の条件だとそうじゃないですか。で、次に、得難いものだとすると、ユニークである商品。つまり今回だと、まあ、ワークショップの内容そのものだったりとか、その先生がめちゃくちゃ盛り上げるのがうまいとかね。 めちゃくちゃと、まあ、うまいねなんて言われるレベル、ものすごい驚異的であると。皆さんを巻き込む力がもう、半端ない日本一みたいな感じであったり、そういう技術だったりとか、もしくは、その、これはなかなか我々のサイズではないのかもしれませんが、それだけ、その人の名前だけとか、その内容だけで、その名称だけでですね、そのロジックじゃないや、メソッドの名前だけで、人がもう参加したくなるようなブランド力ですね。その商品にもそもそも集客力があるという場合は、その顧客リストの次に、いわゆる貢献度数というのは高いんだろうなと、得難いものだと思うから、ですよね。でもそれ以外は、まあ、はっきり言ってただの労働力だから、時給以上でもいかにもならないと思うんですよ。時給以上にもいかにもならないと。考えていくと、今回のケースだと、おそらく、その、自分のその名前だけで集客できるとかね、コンテンツだけで人が引き寄せられてしまうということのケースはほとんどないと思うから、となると、やっぱり集客する、顧客リストの試験ということを提供している時点で、やっぱり貢献度合いはスタジオの方にすごく偏っているということになると僕は思うんですよね。偏っているということになると思うんです。そうなると、フェアに考えれば、貢献度数というふうにフェアに考えれば、スタジオ側の方の収益分配の方が多くなっているというぐらいが、客観的にはちょうどいいのかなというふうに思うんですね。思うだけですよ。お互いの感情とかいろいろあるから、と思うわけですよ。で、さらに言えば、その得難い顧客リストというものを使って集客をするんだけれども、ダイレクトマーケティングするマーケターの人はわかると思いますが、集客をしたらですね、その参加者がいるわけでしょ。顧客リスト、相手方の顧客リスト、既存客の方々のリストを使って集客して、実際30人来たとしたときに、その30名の方々というリストがあるわけじゃないですか。その参加者の方のね、メールアドレスとか、連絡先、住所でもいいですけど、そういった LINE でもいいですよ。そういったものをですね、再利用してもいい。つまり、個人情報があるとしたら、それは、ペケペケ、の方でも、ご案内でご利用いたしますみたいな風になってるとしたら、リストも手に入る。参加者のリストも手に入るから、再利用できるんですよ。再利用って公平があったら申し訳ないけれども、もう一回自分の何かやりたい独自のものを告知できたりとかってするから、それが得れるってことはですね、もっと資源を我々が使わせてもらったことになるわけですよ。って考えていくと、さっきのややスタジオの方に偏ってるって、もっともっとスタジオの方に、貢献度合いは偏っていくはずなんですよね。だって、そうなると、イベントの収益がほとんどなくてもね、150万儲かったうち、自分は5万しか、例えば手に入ってないとしてもね、もう本当に1等分ぐらいしかもらってないとしても、そのビジネスというのは、やっぱ顧客リストということがビジネスの最大価値を生むので、それが今後も利用できると思えばですね、これはもう十分後々回収できるわけですよ。まあまあこれ今ちょっと余談というか話が外れちゃいましたけど、なので、得難いもの、得難い価値というか得難い資源といいますか、これに寄与していないという時にね、バランスが悪いなというふうに自分が思うとしたら、それはあんまりフェアじゃなかったりして、まあ、思い込みだったり、なんで俺わざわざ行くのにみたいな感じになってるだけであって、でもそれは貢献度数で言うと、それほど高くないことだから、ジョイントベンチャーとしては、やはり、利は向こうにある方が、まあ、フェアであるという、逆の、ひっくり返して思えば向こうもそう思うはずですからね、頭がいい人だったら、と思うんですよね。これが、さっきも言ったように、ひっくり返して向こうのスタジオ側の立場になれば、今度は、こちら側が、わだかまりが残るってことも当然あるのかなというふうに思いますが、ですよね。で、これがね、例えば顧客リストというものの資源はお互い持ってて、それをお互い使って、お互いが集客しようってなってるんだったら、また話は、変わっていくなというふうに思いますが、でもそれもね、結局、自分とこでしか集客できてないなと感じれば、途中でわだかまりができる。なんで私ばっかりと、まあ、後々修正できないから、もうこんなこと大人の人は言うことはないけど、実はね、私ダーティーなんですけどとか言いながら、そんな風に思ってる人はものすごく多いと思うんですよね。多いと。いらし考えちゃって人にはもう一生言わないと思うんだけど、そう思ってしまうところも人情としてあるじゃないですか。ある人もいると思うんですよ。で、あと、講義をする人もね、スタジオを、講義をする人が、 スタジオをもし経営しているとすると、そのスタジオに移転させちゃうようなことがあったらですね、お客様を。そう、なんで私あの人のためにお客さんを提供差し出したんだろうみたいな思うわけで、もうこれもちょっとフェアじゃ、まあちょっと話が逸れていくけど、ってこともあるわけですよね。まあこれは結果論だから、頭にできない。そういうことを考えると、やっぱり、顧客リストっていうのがやっぱ僕は軸になると思うんですよね。顧客リストがどこからのもので、その結果としての参加者という顧客、このジョイントベンチャーで得られた顧客リスト、その見込み客、つまりそのジョイントベンチャーに引っ張るためのリストはどこから使うのか、さらにその結果来た方々はどのように使うのかということは十分考えて、ジョイントをした方がやっぱりいいですよね。なんで、まあ大体揉めるのは似たようなお客様の層を二人でやった時には、どうすんでかってなるから、その場合はもう別にジョイントって素敵なことだから、お互い一緒のジョイントで継続してそのお客様をまた再利用できるようなプロジェクトを最初から組んじゃえばいいんじゃないかな、というふうに僕は思いますよね。継続的なワークショップを計画しておくとかね、最初から。で、常に一緒にやるとかってやっとけばいいじゃないですか。その中だけで独自のメールマガジンだったり、解放を出すということでもいいんじゃないかな、というふうに思うわけですよね。で、まあまあ、もっともっと細かいことを考える人だったりすると、向こうが理解されるんであれば、ジョイントした相手も集客する、こっちも集客するんだったら、もう集客の貢献度合いでね、変数を入れて、収益の分配をですね、変動させるって方法だって、とても細かいけれども、それこそすごくフェアになるんじゃないかなって気はしなくもないですけどね。で、でもね、長続きさせていこうと思ったり、気持ちよくジョイントベンチャーするんであれば、やっぱりマーケティングツールだからジョイントベンチャーって継続した関係が一番いいじゃないですか。で、お互い資源を使い合っていて、すごくシナジーが出てるのが理想なので、そうなるとなんかね、やっぱ結局相手の方が、利は相手にあった方がいいってよく言うけれども、相手の方がちょっと、もしくはもうちょっとですね、余計に相手の方の方が余計に資源を使えている状況にならないものかというふうに考えて挑む方がやっぱりうまくいくと僕は思います。ですから折半というふうに思ったときに、貢献度合いが私の方が多いなぁと思う状況のまんまで、わだかまりを持っていないぐらいの方が、まあまあ、で、あとさっきの、顧客リストをね、どういうふうにその後使うかってときに、変なね、いやらしい感じが出ないようにしとく方が、まあ実はわだかまりするって一周話はしていくんだけど、一周していきますけど、しべに計算したいんであれば、そんなふうに考えていくと、まあ自分がわだかまりを持ってるけど、自分の方が貢献度が低くてっていうのは結構間抜けだし、だけど自分の方が貢献度が多いなと思っていても、やや多いぐらいのフェアな感じで、フェアにじゃないけど、多いやや多いぐらいでやった方が、実はうまくワークショップが回ったりもする。だけど、相手の方の方が余計ちょっとややね、資源を使っていただける状況だけど、自分にもやっぱメリットがないと商売って継続は、人がいいだけだと継続できないところもあると思うから、そういう意味では、どういう貢献度合いを私は得たいてもらっているのかってことは、やっぱりゼロだとね、ずっとはできないと思うので、一回ぐらいだったら、手弁当でやれると思うんですが、ということは考えていく必要があるんじゃないかな、というふうに思ったりしますよね。例えばさっきのスタジオ側が貢献度が高いけれども、それでもいいやと思ってやるんであれば、逆に既存のお客様に対する価値を提供できているわけだから、それでいいやというふうに思えるのであれば、継続する価値は相手にもあるわけじゃないですか、ということになるわけですよ。なので、そのためにも、なんていうかな、自分の資源が少しでも多くなるように、やっぱ強く納得必要もやっぱあってですね、自分が弱いと、もっと弱い相手とつるむと、ジョイントベンチャーそのものが成立しませんので、だから日頃から資源が多くなる努力をする、つまりコンテンツを提供する側なんであれば、コンテンツのクオリティを上げるとか、技術力を上げるとか、ブランド力を上げるとか、商品だったら商品力なんだけども、あと書籍を出していない人だったら書籍を出す努力をするとか、ソーシャルのフォロワーが少ないなら増やすとかね、マスコミ対策もするとかってことになるだろうし、営業的なことであれば、顧客リストってやっぱりすごくパワーですから、このリストが増えるという努力をより自分も多く持てるように、独自のマーケティングも頑張っていく。ジョイントベンチャーだけで顧客リストを作るということであれば、コンテンツの方に重視をしなくちゃいけないということになるんだけども、とにかく強めの資源があるような努力をしておかないと、ジョイントベンチャー、そもそも継続できなくなってくるということがあるから、ジョイントベンチャーは相手に大きくしてもらうよりも、自分が大きくなっておくと、相手も大きくなってて、そしてすごく加速をしていくというターボチャージャーなんじゃないかな、というふうに思うんですよね。だから逆に、自分のところの強さを強くしていくとか、お互いの資源を使い合うとかっていうこと、別に、折半とか気持ちよくやればいいんだけれども、それはそれとしてね、そもそもそういう概念がない人だとね、 資源を共有するって概念がなくて、やりましょうなんていうことだけで行く人だと、結構ね、イライラすることになると思うので、そういう場合はもうやめておいた方がいいのかじゃないかなというふうに思ったりも、しますよね。相手の方が、まあメリットというと、いやらしいけれども、資源をたくさん使っていただける状況がちょうどいいというふうには言ったけれども、その意味すら分かってない人とやると辛いですから、しんどいんじゃないかなって気もしなかったり、したりもしますね。なんか伝わります？まあ僕はこう言ってても、あまり聞かないと、誰かと一緒にやりますなんて話を僕はあまりすることないと思うんですが、まあほとんどは、自分のね、メンバーさんとかお世話になっている方々で、僕が役割として何か役割があるのであれば、与えられてもらった役割を、まあ、向こうがおっしゃる通りにやるみたいなところは、やろうと僕は決めているので、それはだいたい二つ返事で、やらせていただくことが多いなと思う。ありがたいことにそういうお誘いが多いんでね、そんなことをしているなと思うから、まあ僕もやっぱり相手の方が資源がほぼ使えているという状況であれば、一緒にやりたいなというふうに思っているタイプ。でもこれもね、やっぱり、なんて言うんだろう、自分のところのいわゆるマーケティングが、確立してないと、そういう余裕が言えないじゃないですか。これはまあ、いろんな意味でありがたいなといつも思うけれども、まあ僕はそんな風にやって、いますね。でも、ジョイントベンチャーっていうものを軸に考えていくんだれば、僕もやっぱり、どういう資源を使い、どういう資源を使ってもらうかっていう風に冷静に判断を少しはするんだろうなという風に思うんですよね。で、話長くなりました。これでね、実は商品でも似たようなことが言えて、まあもちろん商品っていうと、自分の商品を誰かに売ってもらうとか、誰かの商品を自分が売るってなると、ただの卸売じゃんとか、いう話になるから、それはそれでそうなんですけど、でもね、卸売だけじゃなくて、例えば、OEM 供給ってわかりますかね、OEM。誰かの作った商品を自分のパッケージとか、自分のロゴをつけて売るというやり方をしたりとか、そういう取引とかね、あとは受託製造つって、こちらがオーダーした通りに商品を作ってもらって、自分はメーカーとしてそれを売り出すというやり方も、今はとても流行ってるじゃないですか。まあ、アップルとか、シャオミ、中国の携帯の大きくなったシャオミとかも、工場を持ってないブランドで有名ですけどね、メーカーで有名ですが、ことができるわけ。こういうパターンはやっぱジョイントベンチャーと呼んでもいいんじゃないかなと思うんだけども、これもね、やっぱり、受託製造だから作る会社を叩きゃいいってもんでもないし、OEM も安く作ってくれるとこ探しゃいいってもんでもないところがあって、やっぱり資源のありかということを考えていくと、分かりやすいんじゃないかなと思います。例えばね、受託製造をするってこと最近流行っているし、僕も人に勧めることが多いんですが、ブランドというね、資源、アップルとか、アップルにはなれませんけどね、僕らは。だけど、ブランドという資源とか、直接販売をすれば、受託製造してもらっているものだとしても、自分に顧客リストは手に入るわけですから、そうなってくると、製造コストに占める受託製造費用というか、原価ですね。つまり、原価というのが結構高くなってもですね、高くなっても顧客リストという資源が手に入る以上、いわゆる1個あたり売った時のキャッシュフローはもちろん血液ですけれども、そこばっかりにこだわる必要もないという判断はできると思うんですよね。もちろん日本の大きな会社もそうだけど、某社のようにね、自分の会社が持つ資源を売りにしてね、散々買い叩いて受託製造会社をぶっ潰していくみたいなやり方をしている会社ももちろんある。あれは別に悪いことじゃない。正義かどうかは知らないけれども、でも長く続くって意味で言ったら、やっぱ相手の方がちょっと余計に資源を使えているという状況に、するというのに乗っとればね、受託製造の時の受託会社には少し多めに払っておいてですね、でもブランド価値と顧客リストというとても大事な資源は自分の方が実は多く持ってるみたいな考え方もできるんじゃないかなと。だからなんか受託製造だけど強気でね、その技術者の人があんまりなんとかなんですよっていう話をする必要もない場合もあるから、資源のありかってことは顧客リストとかブランドとか信頼というところでも計測してもいいんじゃないかなというふうに思ったりもしますよね。で、だんだんまとまらず喋ってましたけど、まとまってきたんでね、顧客リストを要するに僕は資源としてちゃんと認識してくれってことが言いたいわけで、まあ、コンテンツも今はすごく大事ですけれどもね、やっぱりでも顧客リストってすごく大事な資源だったりするから、そういう意味で言ったら、商品を何か売るとか、イベントをするだけじゃなくて、リストの共有といってね、何かお互いがお互いのブログとか、お互いのお互いのなんか YouTube で紹介し合うってこともあるわけで、はるか昔、相互紹介と言われていましたけど、そんな行為をする場合もですね、顧客リストって自分のブランドであり、もうブランドイコールですよ。その信頼だったり、 ですよね。あと広告使ってそのリストを集めているんであれば、リスト構築のコストっていうのは何十万何百万って使ってる方が多いから、そういうものをね、しかもそれだけで顧客リストに信頼も得てもらってるものをね、使っていくわけだから、ただ単に紹介し合うとしても、まあ数のバランスはまあいいですよ。僕、例えば自分たちが、5万件のリストを持っていて、相手が1000しかないということは、くだんねえというふうには僕は思いません。まあ数も大事だけどね。それより大事なのは、その、信頼の積み重ねをしているリストを、多分この皆さん真面目だから持ってると思うから、そういうものをですね、紹介していくわけだから、相手にもそういう対称性は求めていないときつい。つまり信頼されているリストを持っている人を信頼している自分のリストに紹介するということは前提条件じゃないか。逆に信頼されなくてもいいと、数の議論であると言っている人同士が数の議論同士で紹介するのも、これまたバランスがいいんですよね。だから、その信頼度とか、ブランドってイコール信頼度かもしれないけど、その信頼度数というものの対称性もすごく考えて、属性ではなくてね、ことも考えて、いわゆる総合紹介的なことっていうのは考えてもいいのかな。まあ、初めの頃はそんなことなりふり構ってられないと思うから、余計な補正だかもしれませんけど、というふうに思ったりしますね。だからまあまあ、ジョイントベンチャーってすごく良いマーケティングだから、やっていきましょうよってことなんですけども、でも、うまくいこうとか長く続けようと思ったら、やっぱ自分も相当額の資源を持ってないといけないということなんですよ。ですから、やっぱり、ジョイントベンチャーだけで、膨らまそうと思うと無理があってですね、やっぱただの加速装置だから、自分の信頼だったり、自分たちのクオリティだったり、顧客リストの規模、つまり大きさですよ、数だったりいうようなメンテナンスとかチューニングといいますか、努力みたいなものはやっぱり必要だよねみたいな話に落ち着いていくのかなと。そうするとおのずとやや向こうの方に、資源を使っていただいている状況というのも作りやすいし、そうすると継続しやすいし、そうすると同じような努力をしている人とジョイント組みやすくなるから、いいわけですよ。ですから、まあお互い、まあ頑張っている人同士の方が相性がいいみたいな話に最後落ち着くんでね、ちょっとチープだなと思っちゃいましたけど、自分割れながらね、そんな風になるんじゃないかなという風に思いますね。いかがでございましょうか。まあまあ、一番いいのはね、さっき言って一周もありますけど、半分こうとかってやって、まあ、頑張って、それがうまくいこうがいく前が、どちらかが非対称になっても、まあ、よかったじゃん、というふうに継続できる。でも、お互い努力してるから、効果はいろいろね、今回はあなたの方が貢献したけど、次は僕の方が貢献しましたね、みたいな状況の関係性が一番、シンプルでいいのかと思うけれども、わだかまりというものを気にする人がいたとした場合の話をちょっと今日はしましたから、そうじゃない人でお互い努力する人同士が組んでるんだったら、半分ずつでうまいことやった方がいいんじゃないかなという本音も僕はありますけれども、という感じですね。はい、いかがでございましたでしょうか。また皆さんそういう感じのお悩みがあればね、人には言えない悩みもあると思いますが、いやらしい悩みでもいいので、何かあれば僕の方におっしゃってください。まあまあその辺の流れは僕は扱いは慣れてると思うから、まあ、匿名にしてここで紹介しても構いませんし、困ってることがあればね、ダークサイドが出ちゃった場合でもいくらでもおっしゃっていただければなと思って、おります。多分ね、僕そういう類の話は結構聞いてる方だと思うんですよね。人には言えないじゃないですか、いやらしい話ってね。それは結構聞いてる方だと思うから、悶々と知る人はぜひおっしゃっていただければなと思いますね。はい、そうしましたらですね、雑談でございますが、まあ地震の話ですね。まあ言ってもいないのにね、偉そうに言ってはいけないなと思いますが、まあまあ、まあ地震さっきもあってね、すごいもうなんかほんと赤ちゃんがね、ミルクを飲む時のね、湯煎って言ってその消毒するんだけど、そのね、電子レンジもないし、お湯もないということでね、ああいうの見るともうたまんないなというふうに僕なんか思ったりしますけども、なんつうんだろうか。まあまあ辛いでしょうね。まあプライバシーのこともあるし、ノロウイルスが出てしまった避難所とかもあったり、あとお友達がフェイスブックでシェアしてたけど、やっぱああいう時って悪いやつもいっぱい現地に入るんでね、すごくやらしい話だけど、そういうのもとても悲しいなと思いますが、とにかく早く収束するまで、なんつうか地震がとにかく終わってほしいですよね。でね、熊本にいらっしゃる、古いお付き合いの、メンバーさんとね、LINE でご迷惑もらわない限り、さらっとこう、自分の興味本位にならない 感じでね、ちょっと、まあ、心配だったもあったって聞いて、まあ、無事でございましたしね、家も潰れてないということで、家族全員がいるということだったのでね、お聞きしてて、まあ、ネットショップやられているので、あの、工場もそれほど、あの、打撃じゃないということだからよかったと、まあ、まあ、鉄筋の建物でオフィス構えていらっしゃるんでね、あの、そこまでじゃなかったんだろうけれども、それはまあ、一安心なんだけど、やっぱりね、ライフラインが止まってるということで、聞いてみるとですね、想像とはやっぱちょっと違って、避難所の方のニュースはね、よく見ると思うんだけど、やっぱ家にいる方の場合は、物が売ってないので、食べ物が家にあるものしか食えないんだって話をやっぱなさっていて、あと、水はね、僕これ知らなかったんですが、熊本というのは、地下水がとても豊富で、地下水を引くご自宅が多いんですってね。ですから、あの、いくつかの書き出しで、あの、僕、うちは地下水だから、近所の方、水が欲しければ来てくださいっていうふうにシェアしている書き込みもよく見ますけども、それと同じように、うちは地下水だから、水は困ってないんだというふうにおっしゃってました。それだけでも、あ、そうなのかと思って、ちょっと安心ですけど、水があれば人は死なないんでね、あの、思ったんだけども、でも食べ物はとてもないということだったんだけど、でも何はともあれね、メッセージからしか読み解けませんでしたけど、あの、何はともあれ、ご家族で、お子様もちっちゃいから、ねえ、いつまた揺れるかわからないという精神的苦痛がやっぱ一番辛いということをおっしゃっていましたね。ですからまあ当然僕には地震を止めることもできないし、知ったかぶりで大丈夫っすよなんていうこともできないし、頑張れっていうのもチープかなと思ったりも我ながらしますが、まあ、まあ無力でしかなくてね、とにかく早く終われとしか思いませんよね。思わないけどね、こういう時ね、どうですか皆さん、これ雑談だから言うと、結構ざわつく人も多いじゃないですか。やっぱり我々遠く離れてるし、東日本の時も、ね、僕ら東京にいる人間は食べ物がちょっと2、3日ないぐらいはあったけれども、大したことはなかった人も多くて、まあ、ざわざわするわけですよね。何もできないという、なんつうか、無力感なのか、なんか俺もしなきゃいけないんじゃないかという、ちょっとした、少し、人の目を気にするような気持ちなのか、まあ、いろいろあると思うんだけど、なんかざわざわしちゃうというところが出ることってありません？正直あると思う。僕もありますよ。で、東日本の時もやっぱ思ったし、いつも思うんですけども、でもやっぱりね、すごく自分は、僕は今、あの、ヘルパーさんみたいなことをしなくちゃいけないから、その時間がないのもそうなんだけれども、でもやっぱり、ざわざわするという時にできる、でもね、やっぱ結果的にできることしかできないし、できることだけちゃんとやることしかできないということになるのかなというふうに思うんですよね。だから、ただそれだけだなと、人によって全然違って、ただただとにかく応援する人、ただただ祈る人、誰かに何かを託すというふうに乗っかることでできることをする人、もしくは、自分が何かを取りまとめるということをする人、あと寄付を継続してやろうというふうに人知れずやる人、物資を市役所に持って行って送ってくださいと託す人、もしくはその福岡から車で運びますというところに一生懸命おむつをね、段ボールで6パック送りましたという人もいたり、まあそれはわからないし、あとは少し後でね、個別になんとかさんのお家で困ってるから、あの、支援をしましたということかもしれない。もしくは時間があるならボランティアに、今、受け入れがやっと、あの、まあ、あの、物資って実はデリケートでね、送りゃいいってもんで、ね、まあ、送れていけないものはないんだろうけど、送ってね、バラバラに送られるのが一番困るらしくて、東日本の時も仕分けにとにかく人を使ったらしいですね。だから本当は、大手の会社が、おむつだけをまとめた、M だけはまとめて、L だけまとめた、パックが6パック、7パック、10パック、100パックを、ドーンと送って、ドーンと分配して、ここにおむつがありますという方が、仕分けの効率が悪くならないので、あの、そこにお金を送った方が早いという意見もあったりとかして、まあ僕も正解はわかりませんけどね。だから、仕分け要因で、いわゆる二次コストみたいなのがすごいかかったそうなんですよね。東日本の時は皆さんがバラバラに詰めて送るから、だけどバラバラに詰めて送って日本人みたいに、どうぞ、いる人どうぞなんていうことが、あの、避難所のルールでできるわけもなく、やっぱり、あの、送り方においても二次コストがかかることがあるんですって。まあまあ、それはいいや。ごめんなさい。話がなくなっちゃった。っていうこともあって、いろいろあってね。だからまあ、いろいろなことがあるんだけど、とにかく何でもいいんですが、あ、そうそう、ボランティアだから、仕分け要員がいなくてボランティアが必要なんですけどね。だから、その、二次コストになっているんだろうなと思いますが、みたいなことで、そういう人が必要なんですけど、で、なったからまあ、それに行くとか、まあ、いろいろあると思うんだけど、とにかくざわざわするということは、まあ、僕らはきっと、 あるし、行動力ある人はポッポッポッと動いてるんだと思いますが、ざわつくっていう自己満足なのか、あの偽善と言われるのかもそんなのわからないけれども、まあでもね、あのそんなのも全部自分の中の問題だから、あのできることもしくはやりたいことをちゃんとやるということで、あのいいんじゃないかなと思います。逆にやらなくてもいいと、僕はそれどころじゃないという人は逆にそれどころじゃないことをやらないと、そのね、支援を一生懸命した後に自分が消耗して、ね、倒れちゃったらわけわかんなくなるわけで、ですからまあ自分を助けることができない人は自分をまず助けた方がいいんでしょうしね、まあ、その後にあのできることをやればいいし、助けることができている人は、自分が大丈夫な人はあのできることをちゃんとやればいいということだから、とにかく何が言ってんだっけ、まあ、ざわつくっていうね、何でか僕メールもらったんですよ、なんつうか。あの多分僕に聞いてもしょうがないと思いつつもね、ざわつくからしょうがないから河野に聞いとけみたいな感じもあったと思うんだけど、河野さんどうしたらいいと思いますかみたいなメールもね、この3日間ぐらいで結構もらってですね、全部お返事はしましたけども、気持ちはすごくわかるんですよ。だからざわつくっていうことがあると思うけれども、いろんな感情が入り混じってざわつくんだと思うけれども、でもまあ結局できることをちゃんとやるということしかないから、それは自分の中でしか決められないし、自分の中でしか納得感がないと思うから、あんまりソーシャルもいっぱいあるから影響を受けてしまう、ニュースを見て影響を受けてしまうってこともあると思うんですが、それはね、認知バイアスだったりすることも多いから、まあ、自分の内面に従ってですね、やっていけばいいのかなと、やらないとやるという決断もあると思うし、ざわつくっていうのも、その逆に段ボールでね、仕切られたところで寝泊まりしてる人の方が多分辛いと思うから、ざわついてる場合じゃないのかなという気はしますよね。ということで思います。まあ自分のだから家族がそうなった時どうしようと思って、自分の家族の防災グッズというんですかね、そういうことをちゃんとケアしていくとかいうことだけでも、全然やれることをちゃんとやるってことなんだと思うからね、とにかくまあ早く収まってほしいなと思いますが、あんまりざわつくってことを、外野のそれほど日常の生活に支障がない僕らがざわついてもしょうがないのかなと思いますからね、ちょっと改めてメールいっぱいいただいたから、いっぱいはいただいてないけど、言っとこうかなと思いました。まあとにかく頑張れというか、早く、自然は怖いですね、まあ収まれと思うばかりでございますね。ということで、今週もといっても時は流れていきますので、みんなで頑張ると言いますか、頑張っていきましょう。今日はこれで終わります。ありがとうございました。